皆さんこんにちは。黒木兄弟です。イザラ書を読むためのポッドキャストで、これが第5回目になりますね。今週なんとですね、1週間の間に2回ポッドキャストを出しました。なぜかというと、今週水曜日の若い男性の活動がですね、ステーキの主催で、ワードの指導者たちはお休みしてもいいですよっていうことでですね、突如時間ができたので、この時間を有効に使おうかなと思ってですね、もう一つ、ポッドキャストをやることにしました。今ね、ニュースでは日本がすごい大雪で長い寒波が来てるって聞いてるんですけど、皆さん大丈夫でしょうか？特に日本海側の方々のことを心配しています。大変でしょうけれども、頑張ってください。やっぱり私たち、こちらに住んでてもですね、日本のことがすごい気になるんですよね。で、子供たちもみんなこっちで生まれて、孫もみんなこっちで生まれてるんですけれども、みんな日本のことがやっぱ大好きなんですよね。彼らにとって、日本っていうのはこう、ディズニーランドのような夢の国みたいな感じなんですよね。だからいつもね、日本に行くことを楽しみにしています。なかなかね、やっぱり飛行機とか高いですから、そんなに簡単に行ける場所じゃないんですけれども、よく週末とかにね、彼らがうちに来て、こう一緒に食事したりするときに、食卓の中の話題で、日本に行ったら、どこにまず行きたいとかね、いう話が出てくるんですよ。それで、毎回ですね、一番最初に出てくる場所っていうのがあるんです。みんなが行きたい場所。どこだと思います？コンビニなんですよ。もうね、毎回みんなどこ行きたいって言うと、まず出てくるのがコンビニって言うんですよね。コンビニが夢の国の夢の場所なんですね。ないですからね、アメリカにね、あんな素晴らしいコンビニがですね。どのコンビニっていうのはないんですけども、みんな日本に行ったらまず行きたいところはコンビニって言うんですね。それを聞いても最近孫たちもね、コンビニって言ってますけどね。面白いですよね。今日は、イザヤ書のですね、第2章を皆さんと一緒に読んでいきたいなと思うんですけれども、ここをね、読む前に取り上げたい人物の名前があるんです。その人の名前はヨハネです。この教会の回復とシオンの確立にあたって、特に重要な人物っていうのが2人いるんですよ。そしてその名前は、モルモン書の中に記載されている特別な名前なんです。一人は、ジョセフ・スミスです。ジョセフ・スミスのことが、第2ニファイの3章にね、エジプトに売られたヨセフの予言として、引用されて書かれています。エジプトに売られたヨセフが、後に末日になると、もう一人の政権者を立てられるって予言して、その人の名前は、私と同じヨセフっていう名前だねって、これが英語で言うとジョセフですから、そしてそのお父さんの名前も、ジョセフだねって書いてあるんです。ジョセフ・スミスのお父さんの名前もジョセフ・スミスで、お父さんがジョセフ・スミスシニア、そして、息子のジョセフ・スミスがジョセフ・スミスジュニアという同じ名前になって、もう彼の名前はもう何千年も前から予言されてて、それが今から2000年近く前に書かれた記録の名前にジョセフ・スミスの名前が残ってるっていうことですから、すごいことですよね。そしてもう一人ね、機関としては、このモルモン書が書かれた期間には当たるんですけれども、モルモン書っていうのは紀元前600年から紀元400年の間で、その間にイエス様の来臨がありますからね。でも、彼らがいたのはアメリカ大陸であって、絶対にその知ってるはずがない名前っていうのが出てくるんですよ。それが、イエス様の十二使徒の一人であるヨハネっていう人の名前なんです。これは、第一ニファイの14章に、出てきて、ニーファイが直接その名はヨハネって書いてるんですよね。実は今から読んでいくイザヤ書の2章とヨハネについてはすごい関係があるんです。そしてヨハネって皆さんご存知のように黙示録を書いてるでしょ。そしてこの黙示録の中に出てくる7つの封印 がついている巻物っていうのがあるじゃないですか。その第六の封印の意味を解く一つの鍵になってるんですね、二章がね。それで、ちょっと皆さんとその、第六の封印のところ、まず読んでみたいと思うんですよね。ヨハネの黙示録の6章になりますね。ヨハネの黙示録の6章の1節から、子羊、すなわちイエス様がですね、天のお父様から渡された7つの封印がついている、その封印を一つ一つ壊していくところが来るんですね。で、一つ一つをこう壊して、封印を解いて、その巻物が開けられるようにしていくとですね、壊すごとに、その、何か出来事が起こるっていうことなんですよね。で、これは、この7つの封印は、何かっていうと、ジョセス・スミスが教義と制約の77章の7節でですね、神様から答えを受けている通り、それは人類の歴史の、一つ一つの封印が1000年間を表します。つまり、人類の歴史っていうのは、トータルで大体7000年くらいで、その、最初の封印は、アダムとエヴァがこの地上に来てからの1000年間。そして第2の封印はそれからの1000年間っていう風になっていきます。そうすると第1の封印がだいたい紀元前4000年ぐらいからの話だなということになるんですけれども、面白いですよね。ちょっと黙示録に入っていってもしょうがないんですけれども、ちょっと簡単に説明しますと、実はね、黙示録の第一の封印から第四の封印っていうのは私たちにとってそんなに重要じゃないんです。どうしてかというと、もうこれ過去に起こったことであり、記録がないですから比較しようがないんですね。私たちが持っている、その、紀元前の記録っていうのは、一般にある歴史の書物。そして、もう一つはその、旧約聖書の中に書いてある内容。でも、旧約聖書の中に書いてある内容っていうのは、もう、前半の大部分がモーセが見た啓示に頼ってますから、地球全体で起こったことっていうのはなかなかわからないんです。で、この封印っていうのはもう多分地球全体のことを言ってるから、じゃあ第一の封印が開けられた時に起こることを、歴史の中とか、旧約聖書の中のどこと比較するかっていうのはなかなかこれが難しいことなんですね。でもね、これはそんなに重要ではないっていう理由がですね、実はこの封印の次元を受ける前に、第4章の一節でですね、ヨハネがこういう風にして言われてるんですよ。こうですね。その後、私が見ていると、見よ、開いた門が天にあった。そして先にラッパのような声で私に呼びかけるのを聞いた初めの声が、ここに登ってきなさい。そうしたら、これから後に起こるべきことを見せてあげようと言ったって書いてあるでしょ。つまり、この、最初にヨハネがこの次元を見る前に、この次元の、前置きの説明として、これから起こる重要なことをあなたに見せましょうって言ってるわけです。ヨハネがいた時代というのは、ちょうど第五の封印の時代なんですよ。だから、第五の封印以前のことは、とりあえずただあったことなんだよねぐらいの話で、第五の封印以降のことが重要なことなので、あなたに伝えますよっていうふうに言われてるんで、見たらわかります。六章を見ると、第一、第二、第三、第四の封印を解いたところの話はすごい短いんです。そして、第五から長くなっていくんですよね。そして、第六の封印の一番後ろと、第七の封印の一番最初が一番長いということになります。それでね、第六の封印について、どういうふうに書いてあるかというと、第六の封印って言えば、今の、西暦で言うと、大体ですけれども、紀元1000年から紀元2000年ぐらいの間の話なんです。読みますね。6章の12節。子羊が第六の封印を解いたとき、私が見ていると大地震が起こって太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面地のようになり、天の星は石軸のまだ青い実が大風に揺られて降り落とされるように地に落ちた。天は巻物が巻かれるように消えていき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。地の王たち、高官、戦卒長、止める者、勇者、奴隷、自由人らは皆、ホラー穴や山の岩陰に身を隠した。そして、山と岩に向かっていった。 さあ、我々を覆って、御座にいます方の御顔と、子羊の怒りとからかくまってくれ。御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。って書いてあるんですけど、おかしいですよね。明らかにこれおかしいですよね。どうしてかというと、もし第六の封印が、虚偽と施略の77章の7節が言っているように、紀元1000年から紀元2000年の間、私たちその間にいましたね。今2026年ですからね。なのに、まだ、その、太陽は黒くなったり、月は血のようになったり、天の星が全部落ちてきたりしてませんね。あるいはこう、天が巻かれるように、山と島が消えてなくなるとか、そんな、ないですよね、そういうことがね。だから、ここに疑問が残るわけです。でも、これね、ちゃんと理由があって、その理由を解く鍵がですね、今から読んでいく、イザヤ書の2章になります。実はその、まあ皆さんご存知かもしれませんが、その十二使徒の一人である、イエス様の十二使徒の一人であるヨハネは死を味わいませんでした。死んでないんです。今でも生きてるというふうに言われています。でも、ジョセフとオリバー・カウドリーが金版を翻訳してるとき、そのこと知らなかったんですね。あくまでもそれはその当時はね、それが伝承であって、そういうことがあったかもしれないね、っていう記録しか残ってないんです。まあまあ、なんでそんな伝承が残ったかというと、一つにはですね、記録で見る限り、その、ほとんどの十二使徒は、その、殉教していったんですね。そして、ヨハネだけが残っていることが分かっている。そして、新約聖書の一番最初の、黙示録の作者はヨハネである。そして、伝承によると、十二使徒の中でヨハネが一番若かったんじゃないかっていう話も、まあ、あるんですよね。それが本当かどうか分からないですけども。でも、そういうことから、ある人たちは、いや、ヨハネって死ななかったんじゃないとか、いや、じゃあ、もちろん、年取って死んだからその後の記録がないんだよっていう人たちもいました。で、多分ですね、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーは、その、モルモン書の翻訳の途中で、まあ、もちろんさっき言った、第一ニファイの14章もそうですけども、第三ニファイとかね、エテル書の中にもヨハネっていう言葉が出てくるんです。名前が出てくるんですよ。それを読んだ時に、ふと二人で、あれそういえばさ、っていう話になったんじゃないですか。そういえば、ヨハネって、なんか死ななかったとかいう話もあるよねとか言って、それ知ってるとか聞いた時にお互いに、いやー、そういう話は聞いたことがあるけど、でも本当かどうかわからないよね。でも、もし今でも生きてるんだったらすごいね、みたいな、なんか会話があったのかもしれませんね。でもそれがね、実はね、その二人の間でね、なぜか、ものすごい気になったんだそうです。それで、まあ、ほら、彼らはね、わかんない、お互いにわかんないことがあるときには神様に聞くっていう、そして答えを得たという経験がありますので、じゃあ神様に聞こうということになりました。まだ当時、ジョセフ・スミスは、翻訳始めたばっかりで、聖賢者としては鍛え上げられてなかったんですね。だから、まだ、その補助輪を使わなきゃいけなかったんです。補助輪っていうのはね、聖賢者の補助輪は、ウリムとトミムです。ウリムとトミムを使うことによって、ジョセフはいろんなことを知ることができました。まあ、最初はそれを使って翻訳をしていたんですね。まだ練習としてね。で、その、同じウリムとトミムを使って、ヨハネは、生きていたのでしょうか、それとも死んでしまったんでしょうかということを尋ねたんだと思います。するとね、神様のからの答えがありました。啓示として来ました。そしてこの啓示はちゃんと記録に残されてるんです。面白いことに。それが教義と制約の7章なんですね。ちょっと教義と制約の7章。これもすごい面白いので、前書きちょっと読んでみますね。1829年4月、ペンシルベニア州ハーモニーにおいて、このペンシルベニア州ハーモニーっていうのが、そのサスケハナ川近くのエマ・スミス、奥さんのエマ・スミスの両親が持ってた家に仮住まいしてた時ですね。その、もともとニューヨークの方にあった家でですね、パルマイラのところではですね、迫害がきつ くなって、そしてエマと一緒にあのエマの両親の家に引っ越して、そこで翻訳中にその後からオリバー・カウドリが手伝いに来たっていうところなんですよね。そして、預言者ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリに与えられた啓示、彼らが主から愛された弟子ヨハネが肉体に留まっているか、それとも死んでしまったか、ウリムとトンミムによって尋ねた時に与えられたものである。この啓示はヨハネが羊皮紙に自ら隠しておいた記録の訳文であるって書いてあるでしょ。これすごい話が書いてあるんです。今のところこの啓示はヨハネがね、まあおそらくずっと昔に自分で羊皮紙に書いたものをどこかに隠したって、それ見つかってないんですよ。見つかってないんだけど、ジョセフ・スミスは聖剣者だから、まだ完全な聖剣者でないけども、ウリムとトミムを使うことによって、その羊皮紙が見えて、それを翻訳することができたって言ってるんです。これができたから、後に、いろんな、その、旧約聖書や新約聖書の翻訳とか、アブラハム書の翻訳とかね、あるいはモーセ書の翻訳ができるようになったんです。で、まあ、それの、まあ、前段階の時の話なんです。でも、この啓示っていうのはヨハネ自身が書き残した記録であるというふうに書いてありますね。一体ここに何が書いてあるのかというと、実はこれね、新約聖書のあれですね、ヨハネによる福音書の、一番最後21章に書いてある話の続きが書いてあるんですよ。これね、あのほら、イエス様が復活されたっていう話を聞いて、弟子たちが、でも、イエス様は姿が消えるので、さあこれからどうしようって迷ってる時に、ペテロが、じゃあもうやることがないんだったら、もう生活のためにね、またガラリアの湖に戻って、そこで私の、まあ本職である漁師をしようって言って、他の人たちもついてきて、一緒に漁をするんですよね。ところが、全く魚が取れない一晩が明けた時に、岸にね、一人の人が立ってて、あのどうでしたかってね、なんか食べ物がありますかって聞いたときに、いや一晩かけてね、あの網を下ろしてたけど結局その何も取れませんでしたっていう話をすると、そのそこに立ってる方がですね、右の方に網を下ろしてみなさい、そうすれば何か取れるだろうって言って網を下ろすとですね、まあ恐ろしいほどの記録によると153匹の魚がですね、網に飛び込んできて大量だったと。それを見たときに昔同じことがあったよっていう記憶が蘇ってですね、ヨハネがペテロに向かって、あれイエス様だよっていうふうに言うんですよね。そしたらあのペテロはもうね、辛くてたまらなかったんです、この時に。だってね、あの夜に一生イエス様についていきますって言ったのにもかかわらず、イエス様が言った通りに、夜明けに鶏が鳴くまで2、3回イエス様のことを知らないって言ったんですよね。そしてイエス様が復活された姿も見たけど何も言われなかったんですよね。自分がイエス様のことを3回知らないって言ったっていうこの苦しみがね、ヨハネじゃない、ペテロにはあったんです。だからペテロはね、そのままザバーンと船から水に飛び込んで一生懸命泳いで岸に行って、そこでイエス様がまあ焚き火を焚いておられて、魚が乗せてあってね、あのまあ食事をしなさいって言って、別にペテロに何も言わないんですよね、その時はね。そしてみんなそれがイエス様って分かったので黙って食事をしていました。そして食事が終わった時にイエス様がペテロの方を向いて、ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するかって聞いたので、ペテロはまあどういうリアクションでしょうね。でも心を込めて答えたと思いますよ。主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知です。そうするとイエス様は、私の子羊を養いなさいって言われました。けどね、また続けてヨハネの子シモンよ、私を愛するかって聞くんです。今言われたと同じ質問をまたされるので、よシモンは、あのペテロは、主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知です。 つまり、あそこではああ言ってしまったけど、私の心をご存知ですよねって伝えたかったわけですよね。そうすると同じようにイエス様は、私の羊を飼いなさいっていうふうに言うわけです。そうするとイエス様は続けて、ヨハネの腰文よ、私を愛するか、3回聞かれましたね。おそらくペテロ分かったと思います。自分が3回裏切った、3回知らないって言ったので、そのイエス様が3回同じことを聞いておられるんだ、私のことを愛するかって。それでもう辛くなって、本当にこう、まあ泣きそうになって、主よ、あなたは全てをご存知です、私があなたを愛していることはお分かりになってますって言うと、イエス様が私の羊を養いなさいって言って、まあこの後ね、ペテロが大官長となって、イエス様が昇天された後もこの教会を導いていくリーダーとなって、そして最後にはもしかすると悲しい最後、まあ悲しいというか、福音のためにね、死ぬことになるかもしれないけれども、私に従ってきて、私の羊を養いなさいということを告げるんですよね。まあ、そういう話が、ヨハネによる福音書の21章の、ところに書いてあるんですけども、その直後にこんなことがあるんです。21章の20節。ペテロは振り返ると、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見た。この弟子は、あの夕食の時、イエスの胸近くに寄りかかって、主をあなたを裏切る者は誰なのですかと尋ねた人である。すなわちヨハネのことですよね。ペテロはこの弟子を見てイエスに言った。主よ、この人はどうなのですか？イエスは彼に言われた。たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか、あなたは私に従ってきなさい。まあ、ここで、彼が生き残っていることをってイエス様が言われたので、あれ、ヨハネは死なずに生き残ってるんじゃないかっていう噂が、まあ、残ったわけですよね。だけどね、この教義と聖約7章に書いてある、ヨハネ自身が書いたこの時の記録が残ってるんです。じゃあ、その時に実際にはどんな会話が交わされたかっていうことですよね。いいですか？この、さっき読んだ21節のところには、ペテロとイエス様が会話した後に、ヨハネがイエス様のところに行って、少し、イエス様と近づいて、まあ、会話したのかどうかっていうことが示唆されてるんですよね。じゃあ、教義女性役の7章の1節からちょっと読んでみますね。主は私に言われた。私っていうのはヨハネですね。私の愛するヨハネよ、あなたは何を望むか、あなたの欲することを求めれば授けられるであろう。これは、主イエス・キリストがペテロと会話をしたその後に、今度はヨハネと話しているシーンです。そこで私は主に申し上げた、ヨハネがですね、主よ、私が生きながらえて人々をあなたの身元に導くことができるように、死を制する力を私にお与えください。すると主は私に言われた。誠に誠にあなたに言う。あなたがこれを望んでいるので、私は栄光のうちに来るときまで、あなたはこの世にとどまり、諸々の国民、部族、国語の民、民族の前で予言するであろう。そしてこのために、主はペテロに言われた。私が来るときまで、彼がこの世にとどまっていることを私が望んだとして、それがあなたに何の関係があろうか。彼は人々を私のもとに連れてくることを望んだが、あなたは私の王国において私のもとに速やかに来ることを望んでいるからである。私はあなたに言うペテロよ。これは良い望みであった。しかし私の愛する者はそれ以上のことを、すなわち彼がこれまで行ってきたよりもさらに大いなる技を人々の中で行うことを望んだ。誠に彼はさらに大いなる技を引き受けた。それゆえ私は彼を燃える火のようにし、また使える天使とする。地上に住んでいる救いを受け継ぐ者のために彼は使えるであろう。また私はあなたを彼とあなたの兄弟ヤコブのために使いさせよう。そして私はあなた方三人に私が来る時までこの力とこの務めの鍵を授けよう。誠に私はあなた方に言う。あなた方は二人とも望み通りに与えられるであろう。あなた方は二人とも望んだことを喜びとしているからであるっていう記録が残っているんです。まあ、これさっきのヨハネによる福音書とここを合わせると、おそらくこんなことがあったんじゃないかなと想像されます。ペテロは、まあ、主と話を して主がね、まあ、許してくださって、これから頑張ってよって言われたことで、もう多分ね、すごい慰めを受けて、よし頑張ろうって、まあ、心の中でこう誓ってたと思うんですね。そして見てると、目の前で、ヨハネとイエス様が会話してるのが多分聞こえるんですよね。そして、その中で、なんか、ヨハネが死なないで生き続けるみたいな会話をしてるから、思わず言ってしまうんですよね。まあ、ペテロの性格ですよね。ペテロが、彼はどうなんですか？要は、イエス様、ヨハネ死なないんですか？っていうふうに聞いたのかもしれませんね。すると、イエス様が、ペテロに向かって、それがあなたに何の関係がありますか？って。あなたはね、あなたのやるべきことをしなさい。それはすごい大切なことであり、あなたが望んでいることは本当に素晴らしいことですよ。だけどね、ヨハネはね、一生、この地上で生き続けて、最後まで頑張るっていうことを望んだんです。それもまた素晴らしいことなんですよって。だから、あなた方二人にその望みが叶うようにしますっていうふうに言われたっていうところなんですよ。ということは、皆さん、ヨハネは今も生きているということになりますよね。そして、まあ、じゃあ伝承通り、まあ、ヨハネが十二使徒の中で一番若くて、イエス様と一緒に3年間伝道してた時に、まあ、20歳から30歳だとするとですね、こんなことが考えられます。ヨハネっていうのはね、もともと最初はね、バプテスマのヨハネの弟子だったんです。そして、バプテスマのヨハネから言われて、イエス様についていきなさいって言われたので、イエス様の弟子になり、そして十二使徒になりました。やがて、イエス様が復活されて、昇天された後も、一生懸命他の仲間たちと伝道してるんですけれども、次々に、まあ、十二使徒たちは殺されていきました。みんな殉教していくんですね。それで、残ったのが、ヨハネだけだったんです。そして、ヨハネは、まあ、今のですね、エーゲ海あたり、ちょっとトルコの方ですね。で、一生懸命伝道し、教会を確立していました。だけど、その時、まあ、その一帯をですね、征服してたローマ帝国において、キリスト教というのはすごい邪魔な宗教だったわけです。それで、ローマ皇帝の命令で何度もヨハネは死刑になるはずだったんですけれども、まあ、どんなしても死なないんですよね。釜茹でになっても死ななかったとかね、いろんな伝承がありますけれども、死ななかったんです。それで、もうしょうがないから、もう人とね、とにかくね、この、病原菌みたいな男をね、キリスト教を広める男を、人と近づけさせてはいけないということで、まあ、政治犯が囚われるパトモス島っていう、ちょっとエーゲ海にある小さな島ですね、そこに送られて住んでました。だから、おそらくその時のローマ皇帝の時代からすると、ヨハネはこの時大体100歳前後だったんじゃないかなというふうに考えられます。で、問題は、この時にヨハネはすでに変貌していて、死なない体になってたのか、それとも、そのいろんな死刑の宣告を受けて、まあ、処刑を行われて死ななかったのは、例えばパウロが、マムシに噛まれても死ななかった、毒を受けても死ななかった、嵐にあっても死ななかったっていうような感じで、まあ、特別に守られたのか、ちょっとその辺はわからないですけれども、実はね、そのパトモス島にいるときに、そこで恐るべき啓示を受けます。この啓示、この次元が、後から、その彼の書いた記録によって、今私たちの伝わっている黙示録というところなんですよ。で、この前もちょっと話しましたけれども、ここでヨハネは、最初に天のお父様のいらっしゃる場所を見ます。覚えていらっしゃると思いますけれどもね。で、この時の、まあ、天に挙げられて驚くべきものを見たっていう表現が、モルモン書の中の3人のニファイ人がですね、イエス様が、これから天に登っていくけども、その十二弟子に向かって、あなたたち何か希望することがありますか？って言うと、12人のうちの3人以外はみんな頑張って、年を取ったらそれなりに死んで神様のところに行きたいですっていうので、まあ確か72歳とかでしたっけ？みんな72歳まで頑張ってくださいみたいにして言われるんですよね。だけど、その3人は自分たちの希望が言えなくて、そしたら、イエス様が、ああ、わかってる。私のヨハネと同じことを考えてるよね、つって。じゃあ、あなたたちは、ね、ヨハネのように死なないで、最後まで神様の王国のために働きなさいって言われた後に、この三人が、この この時のヨハネ、パトモスと似たヨハネと同じように、肉体であったか霊であったかわからないけれども、天に上げられて恐るべきものを見て、自分たちの肉体が変わるのを感じた。その時から彼らは、まあ、変貌したというふうに書いてありますから、もしかすると、ヨハネは、このパトモス島のこの時に、変貌して死なない体に、最終的にね、なったのかもしれないですね。そして、その後、まあ、実は、10年ぐらい、まあ、伝承として、わずかな記録を残して、ヨハネは、歴史のどこかに姿を消すんです。それでね、記録として残ってるのは、ヨハネがパトモス島に行って、数年後、ローマの皇帝が暗殺されます。毒殺されるんだったかな、ちょっと忘れたんですけども。そうすると、その、老いですね。老いの方が、次の皇帝になります。で、毎回ね、その皇帝が新しく変わるときに、まあ、恩赦っていうのがあるんですよ。まあ、そんな悪くない罪人は許してあげましょう、みたいなね。それで、ヨハネも許されます。それで彼がエペソに戻ったっていう記録があるんですよ。これがなければ、せっかくそのヨハネがあそこで見た次元を人に伝えることができなかったわけですよね。それでね、記録によると、そのヨハネと一緒に過ごしたっていう人たちの、まあ、証言というか、記録によると、このヨハネという人がエペソに帰った時に、真っ先にやったことは、パトモス島で見た、あの恐るべき次元、大いなる次元を記録することだったそうです。つまり、ヨハネが一番最初に書いたのは、100歳で書いたのは、ヨハネの黙示録だったということですね。そして、彼らの証言によると、その後に福音書を書き、そしてその後に第一、第二、第三の手紙を書いた、という伝承が残っています。面白いですね。私たちは新約聖書の順番に読んでますから、まあ、まず最初に福音書を書き、その後に、手紙を123と書いて、その後に、まあ、最終的に黙示録を書いたのかなとも思うんですけども、実際には、黙示録、福音書、手紙、みたいな風になります。そうするとね、面白いことが分かってくるんですよ。それはね、ヨハネがどれも書いてるんですよ。なのに、自分の名前でこれを書いたのは誰ですかって、これを書いたのはヨハネですって言ってるのは黙示録だけなんです。黙示録はね、わざわざ一番最初と一番最後にこれを書いたのはヨハネですってちゃんとヨハネって名前を使って書いてるんですよ。ところがね、ヨハネによる福音書、第一の手紙、第二の手紙、第三の手紙には絶対にね、自分の名前ヨハネって言わないんです。不思議なことに。例えば、ヨハネによる福音書の中では、まだまだこの言いにくいね、自分のことをイエスの愛された弟子って言ってるんです。別に、彼だけをイエス様愛したわけではないんですけども、わざわざ自分を、ことを表現する題名として、イエスの愛された弟子っていう言い方をします。ヨハネの第一の手紙では、イエス様のことを目撃した証人の一人として、我らって、ウィーっていう言葉を使うんですね。それから第2の手紙、第3の言葉では、長老の一人がって、自分は長老の一人ですよって言って、絶対に名前出さないんです。面白いでしょ？それで、ちょっと皆さんに考えてもらいたいんですけれども、前々から私が言ってるように、ここでね、イザヤやヨハネが、まあ仮にね、末日聖徒に向けてメッセージを送ってるとします。だとすると、多分ですけれども、末日聖徒にしかわからない暗号のようなものがあると思いませんか？例えばね、この前の、イザヤが書いた、ほら、聖句の中でね、パンと水という言葉がありますっていうのを言ったじゃないですか。それは、例えばね、私たちが毎週取る生産を表してあって、パンと水を生産として取るのは末日聖徒だけですから、それが生産を表しているとしたら、まあそのあたりの文章は、末日聖徒へ向けての特別なメッセージとしても受け取れますよね。だって、末日聖徒だけが知っていることが書いてあるんです。それでね、このことをちょっと皆さんと読んでみたいんですけれども、第一ニファイの14章ですね。第一ニファイの14章で、実はニファイが、 ずっとほら、なんだっけ、お父さんが見たね、命の木というか白い実がなってる木の意味が知りたいって言って、お祈りして願うと、まあ、精霊に連れて行ってもらって、その意味を教えてもらうって、その事件がずっと続いて、実はもう、すごい長い事件になって、この世の終わり、ね、の時までの次元を見ます。自分の子孫がどうなるのか、あるいは終わりに何が起こるのか。で、このね、終わりに何が起こるのかっていうところが、実は、ヨハネがあのパトモス島で見たことと全く一緒だったんです。それで、まあ、その自分が見たことをずっとニーファイはね、10章あたりからブラブラブラって書いて14章に来てるんですけれども、ここで、次元の中で一人の男の人が白い衣を見て立ってるのを見るんですよね。そうすると天使がニーファイに、あれは子羊の十二使徒ですよって見るんです。そして彼はあなたが今見てることを書き記しますよっていうふうに言ってるんです。で、ちょっと読んでみましょうかね。第一ニーファイの14章の24節。見よ、この子羊の使徒の書き記すことの多くをあなたは見た。そして見よ、これからあなたはその残りの部分を見るであろう。しかし、これからあなたが見ることは書き留めてはならない。主なる神が、それらのことを書き記すように、あの神の子羊の使徒を任じられたからである。ちょっと飛んで27節にね。私ニーファイは天使の言葉により、この子羊の使徒の名がヨハネであることを聞き、ここに証しするって書いてあるんです。ちょっと待ってって。なんでニーファイ、証ししたの？モルモン書を通じて、モルモン書の時代に、その場所にいなかった人の名前って二人しかないんですよ。ジョセフ・スミスと、このヨハネ。で、わざわざニーファイは、私が見たことを書く人がいます。その人の名前はヨハネですって言ってる。だけど、この記録、ニーファイが書いた記録を読むのは間違いなく末日聖徒ですよね。ということは、末日聖徒はニーファイが見たものを書く人の名前はヨハネだと分かってるわけですよね。そうするとね、黙示録だけに、一番最初と一番最後にヨハネがわざわざ、私の名前はヨハネですよって言ってるのは、誰に言ってるんでしょうね。考えたら、すごい興味深いと思いませんか？それでね、続けて、こんなことが起こるんです。ジョセフ・スミスは、まあ、モルモン書翻訳した後に、さらに、まあ、翻訳したことで、まあ、鍛えられてね、聖剣者になり、なりました。立派な聖剣者になりました。ので、もう、ウリムとトリムとかも最終的には使わなくて、金版も直接見る必要がなくなって、直接霊感によってね、何が書いてあるか、オリジナル原稿には何が書いてあったのかを知ることができるようになりました。だから、神様はそこで、じゃあ今度は、旧約聖書と新約聖書の翻訳を始めてください。旧約聖書や新約聖書は敵によって失われたり書き換えられたりした部分が多くあります。だからあなたはね、聖剣者としてそれを取り戻してくださいって言われたんです。だってそれができるのは聖剣者だけですよ。どうしてかというと、多くの旧約聖書、新約聖書のオリジナルの原稿というのはもうないんです。地上から燃やされたかなくなったか、どっかに消えたかですよね。だけど、聖剣者だから、さっきの、虚偽と制約の7章のように、オリジナルにたどり着くことができるんです。御霊の賜物を使ってね。それが聖剣者ですよ。だから、ジョセフ・スミスは翻訳を始めました。ところが、翻訳っていうのは、まあ、聖書の翻訳っていうのは、オリジナルにもともと書いてあったものを、そのまま書くっていう、そのまま記録するということですから、その意味っていうのは、まあ普通の聖書の部分だったら分かったでしょう。ところが、黙示録に差し掛かった時に分かんなかったんですよ。意味がやっぱり難しくって。それで、ジョセフ・スミスは、いや、まあ翻訳はしてるんだけども、これ意味分からないまま翻訳してもいいのかなと思って、神様に尋ねたところ答えがありました。いろいろ分かんないところがあって質問したんです。この黙示録の中のここはどういう意味ですか、ここはどういう意味ですかっていう感じでね。それで与えられた答えが啓示として記録されて、教義と誓約の77章にね、残ってるんです。それで、 さっきも言ったように、例えば、77章の7節という不思議な数字の中に、7つの封印の説明が書いてあったり、また書いてあることが、すごい興味深いことが書いてあるんですね。その、黙示録の中で、まあ、最終的にね、イスラエルを集めるために働く、それを指導する、イスラエルの集合を指導するための天使が選ばれますと。そして、その天使の役目を受けるのが、実はその次元を見ているヨハネですよ。ヨハネ本人がイスラエルを集めるために、最後にそのチームと一緒に働く人ですよっていうふうに言われたんです。だから、教義と聖約の77章をよくよく読むと、つまりヨハネは、末日まで生きて、そして末日に神様のためにイスラエルを集めるチームと一緒に働く特別な任命を受けた天使ということになるわけです。じゃあそのヨハネが末日に一緒に働くチームっていうのは誰ですかっていう話なんですよ。それでね、このことを思い出してもらいたいんです。1829年、まあ、5月15日。ジョセフ・スミスとオリバー・カートリーは翻訳中に、バプテスマは権能、つまり神権を持った人から受けなければ意味がないということを知るわけですよね。でも自分たちは神権なんてこと知らないし、神権も持ってませんでした。だから、家近くの森に入ってお祈りをすると、天から一人の天使が現れて、それ、彼は自分の名前がバプテスマのヨハネですっていうふうに紹介してくれました。当然、神権持ってます。だって、イエス様にバプテスマを施した人だから、バプテスマを施す権利を持ってるはずです。その彼がアロン神権を彼らに授けました。そして約束してくれるんです。あと、もうちょっと待てば、今度はね、私はね、実はね、そのペテロ・ヤコブ・ヨハネの下で働いています。今度は彼らが来て、メルケゼク神権を授けてくれるでしょう。それによってあなたたちはお互いに安守礼をすることによって聖霊の賜物を授け合うことができます、あるいは教会をねこれから導くことができるようになりますっていうふうに約束されるんですよね。その数週間後、ジョセフ・スミスとオリバー・カオリが道を歩いている時にペトロ・ヤコブ・ヨハネが現れてメルケゼク神権を授けます。よく考えてくださいね。この時ペテロとヤコブは殉教して死んでます。特にヤコブはもう新約聖書の中で殉教したと書いてありますから間違いなく死んでます。ということはペテロとヤコブは復活してきてますね。だけどヨハネは復活してないんです。ヨハネはだって死んでないからずっと生き続けてこの日待ってたんですよね。そしてペテロとヤコブと会って、まあお久しぶり行ったのか知らないですけども会って、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーの前に現れて、メルケゼク神権を授けて、それをきっかけとして、神権が回復され、教会が、福音が、回復されることになりました。ヨハネが見た7つの封印から数えると、ちょうどこの時、末日です。第6の封印の終わりと、第7の封印の始めですよね。つまりヨハネが助けた末日に働くチームっていうのは間違いなく彼の働きによって回復した末日聖徒イエスキリスト教会なんです。彼が一緒になって働くイスラエルの集合をやるチームっていうのは末日の聖徒なんですよね。でヨハネは当然ですけれども自分がね、その2000年前に見た、パトモス島で見た次元を書き残すときに、そこで見たことっていうのは、この今ちょうど私たちがいる時代のことを見てるわけですから、伝えたいですよね。どうやったらサタンの教会に最終的に打ち勝つことができるかというのを伝えたい。その方法を教えたい。だけど、ヨハネは知ってました。普通に書いたら敵に書き換えられて、大切なところがなくなってしまう。どうしよう。そしてね、おそらくその時にね、気がついたんじゃないですか。そういえば、末日になっても書き換えられない一つの書があったねって。それがね、イザヤ書なんですよ。イザヤ書はね、皆さん今、お手持ちのモルモン書に書いてあるイザヤ書と、今皆さんが、 手に持っている、旧約聖書のイザヤ書と比較しても、あるいは、司会文書とかと比較してもね、そんなに書き換えがないんです。だってね、書き換えられないんですよ。イザヤの才能ですよね。言葉を巧みに操ることによって、敵にとっても難しい。精霊によって助けを得ない人には絶対わからないように書いてあるので、敵がそれを見てもね、どこを書き換えたらいいのって悩んじゃうので、イザヤ書は最後まで書き換えられないんです。まあほとんどね、まあ一部は書き換えられてますけど、ほとんど書き換えられない。だから、ヨハネはね、考えたんじゃないですか。ヨハネは実はね、イザヤ書を熟読し、ものすごく理解しています。それはね、ヨハネの、福音書とか見てもわかります。例えば、ヨハネの福音書のね、12章の、例えば、12章の38節に、それは預言者イザヤの次の言葉が成就するためである。39節に、こういうわけで彼が信じることができなかった、イザヤはまたこうも言った。ね、それから41節にイザヤがこう言ったのはイエスの栄光を見たからであってってうんぬんすんって書いてあるでしょ。まあヨハネはねイザヤ書を十分に理解しています。そしてねヨハネは末日の生徒がイザヤ書を読んだ上で自分の黙示録を読むことを期待してるわけです。いやだってねそのモルモン書の中でイエス様がイザヤ書を読むのは今しめですよっていうことを末日生徒に言ってるわけだから、イザヤ書を読まない末日生徒なんかいないよねっていう、まあ、前提ですよね。ヨハネにしてみれば。だから、イザヤ書を自分の黙示録を解く鍵にしてるんですよ。すごい面白いでしょ。私ね、昔、私は14歳で改宗したんですけども、それの前、子供の時って、宗教っていうのは、何かを、神様っていう存在を信じて、その方に助けてもらうのが宗教だと思ってたんです。でもね、この、末日聖徒イエスキリスト教会に入って、福音を理解していく間で、まさかね、自分のことが書いてあって、その働くべき張本人が自分たちである、自分たちがその働かなきゃいけないんだってことは夢にも思ってなかったんですよ。けどね、それを知った時に、これ、すっごい、責任重大ではあるけれども、こんなすごい祝福っていうか、この、なんだろう、歴史の舞台に立てる、チャンスが与えられてるっていうのはどんなにすごいことだろうなと考えるんですよね。ちょっとね、宗教っていう概念がね、もう私の中で覆ってるんです。これはもうなんていうかな、宗教なんですけど、宗教というよりも自分に与えられた使命、もしくは自分が選んでけど忘れていた、でも思い出させてもらった任務というか、使命というか、そしてその先に勝利が確約されている。だから、頑張り続けようという希望が与えられる喜びみたいなもんですかね。まあごめんなさい、うまく、説明できないんですけどね。だから、神様のこの仕組みっていうのは、神様が考えられた救いの計画っていうのは、もう本当に深くてね、大変興味深い、面白い、ことだと思います。じゃあ、今からそのね、めちゃくちゃ前置きが長くなってすみません。2章をね、読んでいきたいんですけれども、イザヤ書の2章、ちょっと最初の1節から4節までを読みます。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された言葉。終わりの日に次のことが起こる。主の家の山は、諸々の山の頭として固く立ち、諸々の峰よりも高くそびえ、すべての国はこれに流れてき、多くの民は来て言う。さあ、我々は主の山に登り、ヤコブの神の家へ行こう。彼はその道を我々に教えられる。我々はその道に歩もうと。立法はシオンから出、主の言葉はエルサレムから出るからである。彼は諸々の国の間に裁きを行い、多くの民のために仲裁を立たれる。こうして彼らはその剣を打ち替えて隙とし、その槍を打ち替えて鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、 彼らはもはや戦いのことを学ばないって書いてありますよね。まあ一つここで面白いことを紹介したいと思います。実はこのユダ王国にはイザヤという預言者がいました。その同時期にもう一人預言者がいたんです。その人の名前はミカと言います。まあミカは割にね、なんていうかな、地方出身。イザヤはどっちかというともう王宮に使えるほどのまあシティボーイなわけです。でも主は今みたいにインターネットもないですし、その印刷技術もないわけですから、いろんな民がいるところにいろいろな預言者を送られました。諸文書にも書いてありますよね。リーハイの時代に各地にいろんな預言者がいたっていうふうに。そうやって人々のグループがあるときに預言者が送られて神の言葉が伝えられました。で、すごく面白いのは、ここでイザヤが見たって言って書いてる言葉が、多分おそらくあったこともないであろうミカと同じ言葉を残してるんです。ミカ書の4章1節からちょっと読みますね。末の日になって主の家の山は諸々の山の頭として固く建てられ、諸々の峰よりも高く上げられ、諸々の民はこれに流れてくる。多くの組谷は来て言う。さあ我々は主の山に登り、ヤコブの神の家へ行こう。彼はその道を我々に教え、我々はその道に歩もうと。律法はシオンからで、主の言葉はエルサレムから出るからである。わかりました。ミカの4章の始めと、イザヤ書の第2章の始め、ほぼ一緒ですね。イザヤは、これ私が見た言葉、見たって言ってるから、どこかで見たんでしょう。啓示を通して、次元を通して見たのかもしれない。見たから、別にね、イザヤが、言葉巧みに言葉を操って書き換える必要もなかったわけです。同じものを同じ時代別の場所にいたミカが私も見たって言って書いてるわけですよね。面白いですね。これあれに似てますよね。パウロとモロナイがほぼ全く同じ言葉で慈愛について愛は長く耐え忍びっていろいろ書いてるじゃないですか。あんな長い文章ほぼ同じ言葉で書いてる。だってパウロとモロナイ絶対会ったことないです。全然違う時代の人です。全然違う場所に住んでる人です。でもね、同じ神様から同じ言葉を伝えられてるので同じ言葉を書くわけです。ミカもイザヤも同じことを見ました。彼らが見たものは何かというとこれです。終わりの日に、そしてね、最後の4節にはもはや戦いのことを学ばない、つまりもう伏線年が来ましたよっていうことです。何かというとですね、終わりの時に福音の回復が始まります。そしてやがてシオンが確立され、イエス様が来られて伏線年が起きますという、その最終的に起こることを、まあ言ってみれば黙示録の中でヨハネが見たことをたった4節で全部表してしまったっていうところなんですよ。面白いでしょ。で、じゃあちょっとね、読んでいく前に、まあ、ちょっとこれ、この章も、わかりにくい、カタカナがありますので、最初にそれを押さえていきましょうね。まず、ユダとエルサレムっていう言葉が出てきます。まあ、ユダは王国の名前で、エルサレムはその首都です。この時代には、もう、もしかすると、まあ、どの王様の時代って書いてませんから、もしかするとイスラエル王国はアッシリアに取られていった後なのかもしれませんね。よく出てくるのはユダとエルサレム、イスラエルとサマリアという比較で出てきます。ユダっていうのはもともとダビデがね統一した一つの国が二つに分かれて、北側が北王国、イスラエル王国になって、南側が南王国、あるいはユダ王国というふうに言われて、ユダ王国の首都がエルサレム、そして北側の北王国、イスラエル王国の首都がサマリアということになります。だからね、そういう言葉が出てきた時に、上と下の違いだなっていう、そして上はイザヤの生きてる間にアッシリアに奴隷として全員連れて行かれたんですね。だから失われた、その後消えてどっかに行っちゃいましたから、失われた十子族って言われるわけですよね。それからね、ヤコブの神、ヤコブの家という言葉が出てきます。なんでこのね、言い方をするかというと、私たちが信じる神様って名前がないんですよ。だから、モーセが、 あなたちょっと行ってね、エジプトにいるイスラエル人を解放してきなさいって言った時に、いやいや、私はその取るに足らないものですから、もし私が行ってね、あなたたちを解放しますって言った時に、一体そんなことを言う神様は誰だって聞かれたら、私、あなたの名前を何て言ったらいいんですかって言った時に、神様が、私はあってあるもの。ね。I am that I am っていうふうに言われるんですよね。これね、すごいいい方で、私はありましたではないし、私はあるでしょうではなくて、過去形でも未来形でもないんですね。今日も私はある。明日も私はある。昨日も私はある。私はね、いつでも変わらない存在。私は常にある存在ですという意味なんです。ですから、まあ、名前がないので、昔の人たちは何て呼んだかというと、もうモーセの時代からですね、アブラハムと契約をされた神様なんで、アブラハム、ヤコブ、イサクの神っていうふうに言い方をします。だから、ヤコブの神、ヤコブの家っていうのは、ヤコブの神っていうのは、私たちが主人の自由、天のお父様のことであって、ヤコブの家って言ったら、まあ、ヤコブっていうのは、後に名前をかけてイスラエルってなりますから、イスラエル人であり、また、それに養子縁組された町実生徒の会員であり、私たちのことでもあるわけですよね。時々、そうですね、アブラハム、ヤコブ、イサク、あるいはイスラエルというような言葉が出てきたりして、まあ、これは、かなり稀ですけども、エシュルンっていう言葉がね、44章あたりに出てきます。エシュルンっていうのは、まあ、昔の言い方でイスラエルという、まあ、別の言い方なんですよね。あとね、土地の名前が4つぐらい出てきますね。ペリシテ、レバノン、バシャン、タルシシというのがあります。ペリシテっていうのはね、これ、ペリシテっていうのはパリサイ人と、ペリシテ人とパリサイ人ってなんか似てるので、よく勘違いするんですけども、ペリシテっていうのは、ユダ王国の、まあ、南側にあった、まあ、敵の国ですね。よく戦ってました、昔。敵の国。レバノンっていうのは、北王国のもうちょっとこう先、地中海側にある港にね、フェニキアっていう国があったんですよ。まあそこの国の一つですね。それからバシアンっていうのがね、視界から、ヨルダン川を伝って北にガラリア湖っていうのがあって、そこでほら、ペテロたちが魚取りとかしてたとこがあるんですけど、その東側にある国が、まあバシアンですね。それからタルシシっていうのは、まあ当時としてはすごい大きく栄えてた、国、もうヨーロッパの先っちょですね、今のスペインです。そういうところになります。まあそういう名前が出てくるんですが、いずれにしてもペリシト、レバノン、バシアン、タルシシっていうのは、制約の民ではないっていう意味ですね。神様のことを信じてない国々の人々っていう意味になります。では、読んでいきましょうか。終わりの日には次のことがある。主の家の山は、諸々の山の頭として固く立ち、諸々の家よりも高くそびえ、すべての国民はこれに流れてきてあるでしょ。イザヤ書を読まずに、その知識だけ蓄えた人の多くが、主の山って聞くと、神殿ってすぐ答えるんですよ。間違いじゃないです。間違いではないですけれども、本当にここを読んでいくと、神殿も入りますけれども、それだけじゃない意味があります。ね。終わりの日に、もろもろの山、山がいっぱいあるんです。その一番高い山として、主の家の山が立ちますよっていうふうに書いてあるんです。じゃあ、もろもろの山って何かというと、実はね、旧約聖書、イザヤ書なんかを読んでるときに、山っていう言葉が何回か出てきます。昔から山とか、ね、小高い木とかね、高いものっていうのは、宗教上使われる礼拝の場所であることが多いんです。偶像崇拝者がね、好んで山に登って、そこで偶像に、生贄を捧げたりするわけですよ。だから、山っていうのは宗教を、まあ、ある程度表す意味が強いわけですね。その中でも、祭日になると、一つの山がそびえ、もうどこの山よりも高くなりますよっていうのは、おそらく、この正しい福音が回復されて、 真の宗教が立ち上がる末日聖徒イエスキリスト教会のことを表しているのかもしれませんね。そしてそれに続けて多くの民は来ていう、さあ我々は主の山に登りヤコブの神の家へ行こう、つまり天のお父様のところに行きます。天のお父様の家というのは当然神殿なんですけれども、彼はその道を我々に教えられる、我々はその道に歩もう。私たちはね、よく教会で制約の道に歩むっていうふうに言うじゃないですか。それはね、もちろんその、例えば私たちは制約の道として最初の制約として、バプテスマ受けて制約をするわけです。そして、その後に、まあ、親権者は親権を受けるときに制約を交わし、そして、結婚するときに制約を交わし、そして、エンダーメントで制約を交わし、ってありますよね。だから、まあ、もちろんその、主の家の山は神殿であり、あるいはその、末日聖徒イエス・キリスト教会の教会員として交わすすべての制約、そういう教え、すべてをまとめて主の山というのかもしれませんね。そしてそれをやっているうちにやがて復千年が来ます。そこでね、次のところ、律法はシオンからで、主の言葉はエルサレムから出るからである。教義と制約の133章によると、最終的に主が来られる時にね、大地震が起こって、すべての悪人が滅ぼされます。なんで大地震が起こるかというと、すべての大陸が元あったように一つにくっつくからです。そして、やがてそのくっついた一つの大陸は、シオンと呼ばれる土地になります。そのシオンには、二つの首都、キャピタルがあります。一つは、ミズリ州インデペンデンス。ね。そしてもう一つは、もともとエルサレムにあったところが新しく生まれ変わって新エルサレムと呼ばれるようになります。そういうことを考えて読むと、ここは律法はシオンから出っていうのは、もしかしたらそのミズリ州インデペンデンスを表して、主の言葉はエルサレムから出るっていうのは新エルサレムのことを表しているのかもしれませんね。まあいずれにしても復千年が来た、あるいは復千年に来る前に私たちは神様から、まあシオンやエルサレムから聖典などを通して知識を得ることができますよという意味なのかもしれませんね。そして彼らは諸々の国の間に裁きを行う、彼はというのはもうイエス様のことですね。諸々の国の間に裁きを行い、多くのために仲裁に立たれる。こうして彼らはその剣を打ち替えて好きとし、その槍を打ち替えて鎌とし、もうサタンがいませんから人々と戦い合う必要がないわけですよね。国は国に向かって剣を上げず、彼らもはや戦いのことを学びません。学ぶ必要が全くなくなるからですね。それでね、このイザヤ書の2章には、私が考える限りですよ、面白いなと思うのは、そのイザヤ本人がその神様からの受けた啓示を書いた後に自分の気持ちをちょこっと書いてんじゃないかなっていう箇所が2箇所あるんですよ。一つはね5節で、もう一つが22節なんですけど、今ほら末日に福音が回復してイエス様が来られて裁きを正しく行って復千年が来てみんな幸せになるっていうところをイザヤ見たばっかりじゃないですか。それでね、5節、ヤコブの家よ、さあ我々は主の光に歩もうって、もうイザヤ嬉しくってたまらないんでしょうね。その日が見えて、こんな幸せな時がやってくる。だからね、ヤコブの家よっていうのは私たちに向かって言ってるんですよ。主を信じる人、主に仕えようとする人たちよ、我々は主の光の中に歩もうじゃないかって、彼がね、自分の気持ちを書いてるとこなのかもしれませんね。それでね、次の啓示、6節ですね。これは、さっきの復千年が来る寸前に主が裁きを行われるっていうところを、もっと詳しく説明しているところになります。じゃあ、6節から。あなたはあなたの民ヤコブの家を捨てられた。これは彼らが東の国から占い師をもって満たし、ペリシテ人のように占い者となり、外国人と同盟を結んだからである。まあ、実はね、イザヤの時代にもそうですけれども、たくさんの、旧約聖書の歴史の中で、イスラエル、あるいはユダ王国は何回も神様に頼らず、周りの国々に、ね、頼ったり、あるいは自分たちの力だけに頼ったりして、神様の民であるのに、神様に頼らなかったということが何回もあったんですよね。それと掛け合わせているし、最後の日にも結局のところ、従わない人は従わなかった。っていう話をしてるのかもしれないですね。 彼らの国には金銀が満ち、その財宝は限りない。彼らの国には馬が満ち、その戦車も限りない。また彼らの国には偶像が満ち、彼らはその手の技を拝み、その指で作ったものを拝み、こうして人々は咎められ、人々は低くされる。どうか彼らをお許しにならぬように。そういう国々はね、まあ、彼ら自身かもしれないし、その彼らが頼った外国の国かもしれないし、まあすごい財力があって、力があって、そして軍事力があるから頼ったんでしょって。それで、彼らに頼ることによって、結局ね、自分たちを神様に頼らない、こう自分たちを低い、価値のない民にしてしまったんじゃないですかっていう感じですよね。だからイザヤは最後に、どうか彼らをお許しにならないように、神様に従わなかった者にはそれなりの報いが与えられるようにって言ってるわけですよ。じゃあどんなあの災いが訪れるのかですよね。その最後の日、こんなことが起こります。あなたは岩の間に入り、塵の中に隠れて、主の恐るべき御前とその意向と意向の輝きとを避けよ。その日には目を上げて高ぶる者は低くせられ、おごる人はかがめられて、主の御高く上げられる。ちょっとどっかで聞いたような話が書いてあったのがわかりますか？その日には人々が岩の間に隠れるんですって。なんか恐ろしい光からね、その神様の光から避けるように身を隠すんですって。じゃあ続けて読んでみましょうか。これは万軍の主の一日があって、すべての誇る者と高ぶる者、すべての己を高くする者と得意な者とに望むからである。以前のこの書き方、よく覚えててくださいね。一日、その日、日っていう言葉をよく使います。つまりね、終わりはね、あっという間に来ます。イエス様がこう言われたんですよね。その終わりの時の裁きがね、短くなるようにって。もしそれが長かったら、義人でも耐えられないっていうふうに言われてるんです。だから天皇と様きっとね、その裁きを短くしてくださるでしょうみたいな感じでね。その日ね、とんでもない日が起こりますよって。じゃあ13節から、またレバノンの高くそびえるすべての紅白、バシアンのすべてのカシノキ、またすべての高い山々、すべてのそびえ立つ峰々、すべての高き櫓、すべての堅固な城壁、タルシシのすべての船、そのすべての麗しい船舶に臨む。これまあ、いろんな神様との契約をしてない国の自慢のものを出していますね。高いとか、美しいとか、堅固だとか、もう、みんなそれを誇りにしてたんでしょって。けどね、その日、すべてのそれら、みんなが自慢してたもの、みんながそれに頼ってたものに、主の一日が及びますよって。17節。その日には、高ぶる者はかがめられ、おごる人は低くせられ、主の御高く上げられる。こうして偶像はことごとく滅び失せる。主が立って地を脅かされるとき。なんでこんなことになるかというと、まあ、教義と聖約にも書いてありますけどもね。山は低くなり、谷はなくなり、もう大地震が起こって、地面が巻物のように巻かれて、平らになっていくんですね、地面がね。だから、その、主が立って地を脅かされるというのはそういう意味ですよね。その日、人々は拝むために自ら作った白金の偶像と小金の偶像とモグラ餅とコウモリに投げ与え、岩の洞穴や崖の裂け目に入り、主が立って地を脅かされるとき、主の恐るべき御前とその意向の輝きとを避ける。じゃあもう一回黙示録の第六の封印に戻って読み比べてみましょうか。子羊が第六の封印を解いたとき、私が見ていると大地震が起こって、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面地のようになり、天の星は一軸のまだ青い実が大風に揺られて振り落とされるように地に落ちた。天は巻物が巻かれるように消えていき、すべての山と島はその場所から移されてしまった。地の王たち、高官、戦卒長、止める者、勇者、奴隷、自由人らは皆、 ホラー穴の山陰に身を隠した。そして山と岩戸に向かっていった。さあ我々を覆って御座に居わす方の御花王と子羊の怒りとからかくまっておくれ。御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができよう。すごく似てるのがわかります。まあ当然ですけれども、ヨハネはこの第6の封印を書くにあたってイザヤの2章を引用しています。なぜか、それはね、ヨハネは知ってるからです。第6の封印の時に自分がジョセス・スミス・オリバー・カウドリーのところに行って、ペテロとヤコブと一緒にメルズケルク神権を与えて、そしてこの教会の設立に働きます。それによって福音が回復されます。だけどそのことを書いたら絶対に書き換えられるでしょ。だから末日生徒にイザヤ書読んでましたかって、2章読みましたかって、2章に私が第6の封印に書いたことと同じことが書いてあるところ、最後に書いてあるのが分かりましたか？じゃあ2章はそういうことになった理由はどこから始まっているのかに気がつきましたか？2章の2節からの言葉は何でしたか？終わりの日に次のことが起こる。主の家の山は諸々の山の頭として固く立ち、福音が終わりの日に回復される、それが第6の封印であるということに気がつきましたか、っていうメッセージを与えてくださっているのかもしれないですよね。最後にね、そのこうやって高ぶってた者たちが次々に滅びていって、福音の回復からシオンの栄光の日を見たイザヤが残したもう一つの彼の気持ち、22節、あなた方は花から息の出入りする人に耐えることをやめよう。このようなものは何の価値があろうか。なんで人に頼るかねって言ってるんですよね。私たちには天のお父様、イエス様という素晴らしい頼るべきものがあるのに、なぜ人の顔色を伺って生活する？なぜ人に頼ろうとする？なぜ聖霊があるのに人に頼ろうとする？自分で学び、自分で調べ、自分で祈り、答えが与えられて、そして神様やイエス様に頼る勇気と希望が与えられるというのに、なんでそれをしないかなって。ニーファイも同じことを言ってますよね。どうして聖霊という素晴らしいものがあるのに人々はそれに頼らないかなって。どうか皆さんね、このことを考えて、まあ2章面白いですから、じっくりとね、読んでみてください。いろんな発見があると思います。以上、今日の私の独り言でした。すべてをイエス・キリストの名を通して、アーメン。